84.2 タックの二択三択、番組ナビゲーターのタックこと弁護士武田隆博です。
こんにちは、新一度のアシスタントナビゲーター、すずです。
今ね、はい、何でもポイントのようなのですけど、すずちゃんは買い物のポイントなどは貯める方ですか？
貯めますよ。ドラッグストアのポイントはいっぱい貯めまして、貯めたポイントで、シャンプー買ったり、ちょっといいシャンプー買ったり、普段買わないんだけどポイントで買うっていう、そういうのをやりますね。
もう大体どこのドラッグストアなんて、そうどこでもありますよね。
そうなんですよ。
僕もね、やっぱ
貯めました。
ポイントやっぱりどうしてもそのポイントが貯まってる薬局で買おうとするから、
そうですよね、
買い物しますよね。やっぱりそういうね、お客さんの囲い込みにはやっぱりシェア買ってんですよね。もう結構あれですか、ポイントはたくさん貯まる。
1年間どんだけ貯まるかみたいな、
1年貯めるとどういうものが買えるんですか、ポイントで。
1年で貯めると結構2,000-3,000ポイントぐらいが貯まるので。
おうおう、2,000-3,000円ってこと。
2,000-3,000円分使えますよ、1年で。
そうですか、それでもすごいですね。
なんかこの洗剤買ったら100ポイントついてきますとか、そういうのを狙ってやっぱ買っちゃいますよね。
僕もね、財布の中にちょっとポイントカード系のカードがですね、
財布パンパンになっちゃいますけどね。
そうですね、
割と男の方でも男性の方でも、はい、ポイントとか貯めるんですね。
そうですね、まあ性格もあるんですよね。
最近まあ多分貯めていらっしゃる方増えてますよね、男性の方でも。
そうですね、まあね、最近そういうポイントがね、有効に使えるような、なんかアプリがあったりとか。
確かにカード忘れちゃっても携帯でピッてやってもらえますもんね。
そうそういうのありますよね。
確かに今はね、ポイントでいろいろなものがつながってるっていう。そうですね。
はい、ありがとうございます。
はい。
流れといえばね、はい、まあ、血のつながりをね、連想しますね。
はい。
本日のテーマは、実の子じゃなかったです。
難しいテーマですね。
すずちゃん、仮に、はい、仮に自分のお子さんが血のつながりがなかったらどうですか？
ちょっと考えたくはないですけどね。でも、もう今4歳になって、もうこんだけ一緒に生活してきちゃってるので、もしね、もし万が一私たちが繋がってないって言われても、多分私は育てていくと思います。
ああ、そうね。まあ、血の繋がりだけじゃないと。
情がやっぱあるので。
これね、ちょっとこれからちょっとね、やりますけども、ちょっとポイントになることですね。まあね、ある日突然知らされた衝撃の事実ね、これにどう向かい合うかっていうことでね、その後のね、家族の未来はかなり左右されますよね。
はい。この話題について、リスナーの皆様からメールをお待ちしております。愛知ザ・ FM の公式ページより、たっくんの二択三択までメールをお待ちしております。では、スタートです。
たっくんの
二択三択。
この番組は武田隆博総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。
84.2タックンの二択三択、ナビゲーターはタックンと
アシスタントすずでお届けしています。
はい。そして最初のコーナーは、同社への二択三択です。
はい。
これはネットや SNS で実際にあった A、B、どっちがいいのというお悩みについて、まあ、法律家である私タックンが解説していきます。
はい。
実際の判例や判決と見解が異なる場合もありますが、まあ、法律の解釈はね、一つではありませんので、まあ、こういうケースもあるとまあ、お耳に入れておいてください。
はい。今日は実の子じゃなかったについて実例をもとにご紹介していきます。
はい、お願いします。
では最初の相談です。
はい。
DNA 親子鑑定の結果、娘が私の子でないことが分かりました。離婚することに決めました。
はい。
慰謝料をもらうつもりはありませんが、養育費の支払いはさせたいです。お金の問題ではなく気持ちの問題です。 それだけは譲れないところです。私はどうしたらいいでしょうか。妻は私が DNA 鑑定を行ったことを知りません。娘はまだ小学校に上がる前です。
はい
はい。で A、 離婚して後腐れなく離縁できる、
うん、
B、 養育費負担は避けられないということなんですが、先生、はい、の会見はいかがでしょう。
は
い、
これはですね、はい、まあ単純にはい、お子さんがね、
はい、
まあ実の子じゃなかったもんで、
はい、
奥さんと離婚するのは当然とした、まあ、前提として、
うん、
でまあお子さんとの親子の縁が切れるかという、
ね、ああそうなんですね。
これ実際はですね、はい、これまあ結婚して、
はい、
ね、まあ夫婦として一緒に暮らしていて。
うん、
で、その中で生まれた子供。
うーん、
ね。で、それでまあ、小学校上がる前だから、まあ、5年、6年。
5歳、6歳ぐらいですね。
一緒に暮らしてきたっていうことになりますよね。
はい、
これはですね、この場合、親子の縁はですね、切ることはできません。
あ、できないんだ。
はい。これはですね、
はい、
どういうことかと言いますと、
はいはい、
実際まあ、夫婦であってね、
うん、
生まれてきた子供が自分の子供ではないということで、親子の関係を、まあ、断つと、ね、戸籍上ね、うん、親子を断つ、親子関係を断つという手続きがあります。
はいはいはい
はい、で、それね、嫡出否認の訴えっていう裁判
を起こす。嫡出否認の訴えっていう裁判を、うん、
そう、だから、まあ、よく嫡出否っていう言葉聞いたことあるでしょ。
はいはいはい。
それを、だから嫡出否じゃないぞという裁判を起こすということなんですけど、はい、これはですね、
はい、
子供の出生、生まれたことを知ってから、1年以内にやらないといけないんですよ。
うん、そうなんだ、1年しか。
うん。だからもう、5歳、6歳だったら、はい、もう5、6年経ってるわけなんで。
訴え起こすことは不可能
できないんです。うん。ただ、これ一応ね、夫婦であっても、はい、もう仲が悪くてずっと別居してる間にできた子供だとか、
はいはいはい、
もちろん、夫婦でない、関係の人との間でできた子供に関しては、
うん、
それは、申請される嫡出否ではないということになって、そういう場合は、親子関係不存在の調停とかですね、そういう別の手続きを取ることができるんです。で、その場合は、基本的に、時間制限がないので。
1年とかそういう時間制限はないので。
そう。で、いつでもできるということなんですね。
でもこれきっと、一緒に住まわれててのお子さんですかね。
う
ん、
そうですね。だから、離婚したって、はい、子供をね、お母さんが引き取っていかれても、養育費は払っていかないかと、請求されたね。
逆に、慰労はもらえるってことになるんですか、ね。
まあ、そうですね。だから、離婚した原因がね、
はいはい、
その奥さんの不倫が原因だと、
はいはい、
いうことであれば、慰謝料請求はできます。
で、養育費は負担は避けられないということなんですね。
そうです。
ちょっとね、思う通りの判決ではないかもしれないですが。
そうですね。
はい、
まあ、先ほどね、すずちゃんが言ったように、
はいはい、
やっぱりこう5年6年ね、親子として育ててきたっていうね、いうものがやっぱりありますから、そういう事実が分かったからといって、
し
っかりしたら、お前は子供娘じゃないというふうにはならないよということです。
はい。では、続いての質問へ。次男が自分の子供じゃなかった DNA 鑑定で明らかになりました。妻はまだ知りません。ま、妻はもともと知っていたのでしょうが、はい。妻とは別居状態で、昨日妻から調停の申し立てをするという連絡がありました。離婚は承諾する予定ですが、慰謝料を請求しようと考えています。DNA 鑑定書さえあれば、妻の不貞行為の事実を証明する証拠になりますか ?A、証明できる。B、DNA 鑑定だけでは不十分。というご質問なんですが、
はい、これは、
はい、
どっちかというと、奥さんと離婚するね、
はいはい、
材料として、うん、DNA 鑑定で生まれてきた子供が自分の子供ではなかったというところを利用できるかということなんですけど、
はいはい、
それは DNA 鑑定では不十分ではなくて、証明できることが多いと思いますので、A の方だと思います。
はい、証明できるということですね。
うん、
ただ、この先ほどお話しした養育費どうこうのお話ではなく、この離婚はできるっていう、離婚すると証明なるっていうことですね。
はいはい。だからこれはさっき言ったように、
はいはい、
同居してるね、結婚して夫婦で、
うん、
同居してる間に生まれた子供だったら推定される嫡出否になっちゃうので、
この
それは1年以内にやらない。
別居状態っていうのがいつからかっていうのがポイントになるんですかね。
そういうことですね。
でも妻側から調停を申し立てられちゃったのでね。
うんうんうん、 だそれは、まあ、ちょっといろいろね、うん、中国さんは早く離婚したいということがあったのかもしれませんよね。その、子供の父親と一緒になりたいかもしれない。
ちょっとそこまではね、わかんないですけど、
うん、
その、じゃあ、DNA 鑑定書さえあれば、うん、証明できて、なおかつ、この慰謝料ももらえるかもしれないですかね。
うん、まあそうですね。
この請求しようと考えていらっしゃるみたいな。う
ん、ただ、あんまりこの別居期間が長くてね、
はいはい、
もう10年別居してて、その時にできた子供だって言うんだったら、
そう
ですね。急であったとしても、慰謝料は請求できないかもしれない。
そうなんですね。うん、この別居期間も、
そう
関わってくるってことですね。
そうですね。
大体別居期間は どれぐらいでその認められるんですか。
これもなかなか難しいんですよ ね。まあ3年って言われたり5年って言われたり、いろいろありますよね。まあその夫婦としてね、もうちょっとやり直しができないぐらい別居してるというふうに言えるかどうかってことなんですね。
こうちょっと書面だけではわからないこともあるのでね、詳しくあのお知りになりたい方はぜひ武田先生の方へ、
はいはいはい
はい、相談していただければと思います。
はい、
はい、
ねで、ね、質問以上ですけども、
はい、
いかがでしたすずちゃん、一人の子を持つ母としての感想は。
でもこれも子供はやっぱ罪はないですしね、やっぱ大人同士の争いに子供は巻き込んでほしくないですよね。
うん、そうですね。まあ実際ね、目の前にいる自分の子供、まあ血は繋がってないんだけど、ね、もう明日今日からお父さんじゃないんだよってなかなか言えない
ですよね。ありましたよね、芸能人の方でも17年間自分の子じゃね、はい、ない。でもあの方はどうされたんですかね、その後。
あれはちょっとどういう話だったか覚えてないですけど、ただ結局その血縁だけがね、親子の血
ではない
ということで、あの親子関係がね、取り消されないという例はやっぱりよくありますのでね、今回のよく僕が説明しているように、
はい、
まあ、着実金の訴えがね、あのやらないと親子関係が切れない場合は、
なかなかこの1年で自分の子じゃないかもって思わないでしょうね。
そうですね。そうですね。ちょうどね、だから子供出産するときっていうよりは、まあ、妊娠が破綻したときにね、
怪しいなって思うしかないんですね。
そう、思ったのが生まれたらすぐね、あの、DNA 鑑定やるかですけどね。
でも大体顔が出てくるのって3歳とか4歳ぐらいじゃないですか。
そうそうそう。
で、それぐらいがやっぱ怪しいって思う、でしょうけど、その怪しいなって思ったときにはもう、ね、時間が経ちすぎちゃってってことなんですね。
そうですね。はい。
今日も考えさせられるお時間でした。はい。それではここで、さっくんの今日の一曲をお願いします。
はい。ね、次、今日ゲストに見える方は、京子ということなんで。はいはい、
そうなんですね。
小泉京子の学園天国。 分の二択三択、続いては番組にゲストをお招きしてざっくばらんにフリートーク、二択三択出たとこ勝負でーす。はい、マンスリーアシスタントのスーちゃんとお送りしています。
はい、本日もね、とっても美しい、はい、美しいゲストさんにお越しいただいておりますが、どのような方でしょうか。
はい、ね、そろそろちょっとね、美人の大人の美人の方がね、ちょっと求められてるということで、期待に添えるようにということで、ね、はい、来ていただきました。今日はね、2度目のご出演で、うん、前回はね、偶然にもちょうど1年前の今日でした。
多分ですね。
ね、なんとですね、はい、しかも11月から、はいはい、こちらのラジオ局で番組も始めてしまったというね。榎本京子さんで
ー
す。
よろしくお願いします。
はい、ありがとう。一週間前に来ていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、ね、あの、はいはい、前回ね、うん、あの、来ていただいたときは、お仕事のね、お話をしていただいたんですけれども、はい、ね、化粧品の方のサロンをやってらっしゃるということで、
そうなんですね。
はい、今日その話も出てくると思うんですけど、
はい、
ラジオ番組の話ですが、はい、どういう番組なんですか？
毎週月曜日の、はい、1時から1時15分の間に、はい、今日この、今日この頃と、
タイトルまで可愛らしい。
あ、すごいですね。
これはあれですか、榎本さんが一人で喋られる番組ですか？
はい、一人で喋ります。
一人でやるんですね。ちょっと寂しいというか緊張しちゃいますね。
ものすごくね、緊張しますね。
今ね、3人でわけやる感じでやってますけど、
でもあの1人には僕番組あのスタジオに来てるんで、うん、手は手ぐらいは振ります
ぜひお願いいたします。
あの、それでそのな、内容ですけどね、番組のどういうようなお話をする予定ですか？う
ん、あの、時事ネタとか、うん、あとはその日にあの、例えば11月5日がスタートなんですが、うん、11月5日は何の日とか、
なんかあの、車に乗るときに、カーナビとかが喋ったりしますよね。
そうですね。
今日は何の日ですって言いますね、からね。
言いますね。
それをちょっと掘り下げてというか。
そうですね。ちなみに今日は何の日なんですか？
今日はおしぼりの日になります。
おしぼりの日？なんでなんで？
なんでおしぼりの日なんですか？
あの、拭く、指を拭く、10本の指をおしぼりで拭くっていう29日なので、
語呂合わせで拭くで、
はい、そうなんですね。そういうの誰が決めてるんですかね？おしぼり協会の方かだーんと。
そうです。これね、2004年におしぼり協会が決めたらしい
んです。
私が朝って日朝ですね。
まだ15年ぐらいで、あんまり浸透しないって言うとあれですけど、初めて知りました。おしぼりの日、あ、ちょっとこれまた一つ、
だから一つ
勉強になりました。
なんとかの日に設定するというのが一つのこうビジネス的なアイデアだったんやかなと思いました。
面白い。ちょっと知らない、今日は何の日か全然知らないので、私絶対ラジオ知ってます。
ありがとうございます。
スーちゃんのリスドールの人が作っちゃって、
いいですね。何で釣りしましょうかね。
そばと相談しておいてください。ね、それで、ね、あれですか、じゃあ、あの、榎本さんは、この15分間、
はい、
今日は何の日ということで、話すんですけど、もう来週どういう話をするかって何となく考えてますか？
なんとなく考えてます。
11月。
そうですね、やっぱり。あのご縁でね、こんな番組をさせていただいているので、ご縁のお話を。
ああ、
はい、
そうですね。
なるほどね。
つながりがね、
そうですね。
ありますもんね、皆さんね、ラジオを通して。
なんかあれですか、そういうちょっとね、今日は何の日って話なんですけど、そこからちょっと具体的に、こういうような話しようかなっていう、なんかあります？
うん、今日は何の日だし、うん、その日に生まれた方の、あの、性格判断みたいなの。
やっぱ生まれた日って、性格みたいなのはちょっと、ある程度やっぱ決まるっていうと、
ね、統計的にはきっと、統計学で。
へぇー、はい、あ、面白い。あんまり意識してそういうの、つまらないですよね、自分ではね。
あれですか、その、榎本さんは、実は明日お誕生日なんですね。
そうなんです。
おめでとうございます。
そうなんです。はい。
で、榎本さんは、ご自分の誕生日のね、
はい、
生まれの人は、どういう人だとなんか調べたことあります？
恐ろしくて調べてない
ですか？ご自身は調べてないですか？10月30日。そうなんですね。
でもきっととつもう旬な人が多いと思います。
ああ
。
そうですよね。効力があるということですね。
それも、いつ、私何月生まれですって、いつの日にちを言っても大体わかります？
わからない。そうか。
募集してきます。あとで私のやつやってもらっていい？
はい。
じゃあ、やってもらってみよう。
はい。
そうですね。うん、あれ、ね、明日、じゃあハロウィンなんですよね。
はい。
31日。
あ、そうですか。
はい。ちょっと間違えました
。そうですね。はい。はい。これあれですか、ハロウィンってことでね、ご自分の誕生日近いと、なんか、なんか思いとか、なんかあります？そういうのは。
もうね、年を取ったので、うん、ハロウィン世代、よく、ハロウィン世代だ、ハロウィン世代だって聞かれるんですけど、うん、ハロウィン世代ではないと思うので、私、小さい時にハロウィンってあんまりなかったかなと思うので、
うん、そうか、
最近ですね。でも嬉しいですよ、なんか。うん、かぼちゃがたくさん並んでた。もうすぐお誕生日だって。
そういう気持ちがね、気分が上がりますよね。
そうですね。
なんか可愛いね、今、雑貨とか、スーパーとかでも、うん、かぼちゃがね、プレゼントだったりね、するんですよ。
そうですね、うん。そんなね、時に生まれた榎本さんですが、もちろん本業はね、はい、その化粧品がね、さらにやってらっしゃるということで、うん、やっぱりそういう お化粧とか美容に関することもちょっと番組に取り上げたりするんですか？
ぜひ、一言アドバイスをさせていただけたらなと思います。
なるほどね。
女性の方必見ですね。
そうですね。うん、なんかそのね、街行く人をちょっとね、捕まえて、一人一人ね、個別にアドバイスとか、
はい、
面白そうじゃないですか。
ぜひね、やってみたいです
よ。僕はそんな、その勇気やんないですけど、榎本さんがぜひやっていただけたら
な。
なんか、せっかくだからね、すーちゃんなんか相談することもない？
いいですか？私最近、乾燥が本当にひどくって、頬から、顔がむけてくるぐらい乾燥がひどいんですね。
はい。
そのちょっと対策を教えていただきたいんですけど。
はい。まずはですね、はい、ちゃん。どんな温度で洗顔されてますか？
温度か、ちょっと測ったことないんですけど、私、割と熱いお湯が好きなので、はいはい、熱めのお湯で洗っちゃってます。
そうですよね。寒くなるとどうしても、熱いお湯で洗ってしまうっていうのが一つあるんですが、それをすることによって、自分の天然クリームが流されてしまうので、
天然クリームっていうのは、自分が本来持っているものをお湯で洗うことで、剥がしてしまってるんですね。
なので、できれば自分の体温よりも少し低い温度で、はい、洗顔
35度ぐらい。
そうですね。はい。それだけでもグッと変わります。
そうなんですね。
だからやっぱり冬だと、やっぱり寒いから。
寒いから。
じゃあ、暖かい上で顔洗えないですね、やっぱりね。
そうですね。そうですね。
なるほど。
でも、1年間ね、人の体温変わらないので、ぜひ1年間。
朝洗顔するときも、いつでも？
そうです、いつでもです。
朝は洗顔はした方がいいですか？
今ね、いろいろ言われてますけど、基本知っていただきたいなと思います。
は
い。前日からのね、皮脂や汚れがやっぱりしっかりついてますのでね。
蒸しタオルってどうなんですか？
蒸しタオルですか？あまり熱いものはおすすめしますよね。
そうなんだ。私、蒸しタオルでこう顔をこう、覆うのが好きでやっちゃうんですけど、は
い、その前に少しお化粧水をしっかり入れていただいて、
あとに。なるほど、はい、先にクリームとかで。
はい、
そうですね。ちょっと、いいですね、この質問。
そうです
ね。ためになります。
そういう程度なことがね、
はいはい、
これからこの、
ぜひぜひ皆さん、ね、
毎週できるの1時から、
さんね、はい、
ね、皆さんに話していただけるということでね。
ちょっと気をつけます。
はい、はい、頑張ってください。
はい、美しく痛いですから。
はい。
あと何か、弁護士の僕に対して何か質問とか何かありますか？
ですね、ちょっと気になることがありまして、
はいはいはい、
出産をね、された方、女の方なんですけど、やっぱりお化粧品とか、ね、いろんなもの使いたいじゃないですか。
はい、
そうする、で、その、まあ、ご夫婦のお話なんですけども、旦那さんは、すぐにお金を、奥さん使える状態。で、奥さんは、その、一つ一つ買うものも、こう、チェックされる状態。それってどうなのかなっていうのと、あとは、夫婦のそういう中で、よくね、パワハラとかモラハラとかっていうの聞くんですけど、そういうのに当たるのかなって。
なるほどね。
で、まあ、 パソコンとか開いて、じゃあ働いてきたらって、どこで働くとまで言われちゃったりするので、まあ喧嘩なのかな、でもっていうとこがあるんですけど、そうなんですか、
ね。まあね、ちょっと子供が生まれ、子供さんが生まれた直後ってことなんでね、まあもし結婚してから日が浅いってことになると、まだまだちょっと旦那さんもね、その、ご夫婦として歩んでいくことに対してまだまだ未熟なところもあるのかなと思ったりもしますが、ただまあ実際そういうのは治らないというふうになると、それはまあ基本的にモラハラに近い状態ですよね。だからやっぱりその、基本的にはね、あの、お給料で、旦那さんのお給料であったとしても、それは夫婦のお金ですから、夫婦がね、それぞれ、あの、必要なお金を使っていくってことになるし、女性にとって化粧っていうのはね、大事なものなので、それを、蹴散らすとか、あと自分で稼いでこいっていうのはね、それはちょっと夫婦としてのやり方ではないですよね。
化粧品もどこまでが贅沢で、どこまでがね、この許容範囲なのかって、ね、難しいというか、男性の方にはやっぱね、無駄なものと思われて、しまいがちですよね。
無駄ではないけども、だからまあ、それ相応のものをね、買うってことだと、まあ、車にしても何にしてもそうだと思うんですけど、だからまあ、そこは、まあ、ちょっと自分に合う化粧品がね、化粧水が1本5万円すると、まあ、それはなかなかね、ちょっと、金銭的に余裕があるところじゃないと難しいと思うので、まあ、それが欲しいんだったら、やっぱり自分も頑張って稼ぐしかないですよね。だけどまあ、いわゆるまあ、相通のね、
旦那さんの収入に合ったものであれば、
そうですね、と思います。はい。
はい、榎本さん、どうもありがとうございました。はい、ぜひ私もラジオ聞いてみたいと思います。はい。で、あの、タックの二宅さん宅の方にも、また遊びに来てください。はい。
はい。あのね、来週月曜日10時からね、
はい、
今日この頃ということで、はい、ぜひね、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。お願いします。はい、さすがタック、まとめますね。ということで、ありがとうございました。2択、3択、出たとこ勝負でした。
失った愛を取り戻す。消え散った愛の終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。立田隆博総合法律事務所です。
時刻は間もなく、お昼2時30分になります。ユナイテッドノース 84.2 よりお送りしてきましたタッチ君の2択3択、そろそろお別れの時間です。
はい、ここでお知らせです。
はい、
11月30日金曜日、なんとなんと2択3択の初の単独での公開録音が行われます。
はい、
よろしくお願いします。
はい、以前ね、ママにもね、ゲスト出演してもらいました。はいはい、
そうなんですよ。
さすがいちのメンバーズね、リスドールさんでの開催ということになります。
はい、
こちらでね、理性をね、使ってくれてるスーちゃんも所属してます。
はい、当日はね、内容盛りだくさんで楽しみですね。
そうですね、リスドールさんは通常はね、常連さんのみのお店なんですが、はい、まあ、収録はね、一般の方も入って、入場できるということで、
はい、
まあ、あのリスドールがね、昔から気になって仕方なかったけど、はい、入れなかったという方はね、またとないチャンスですね。
はい、リスドールのひろこママ、そしてすずも番組に登場するので、ぜひぜひ行ってください。11月30日夜9時からです。詳しくは番組 Facebook にてご案内します。
はい、キレキレの告知が決まったところでね、すず、はい、ちゃんインフォメーションをお願いします。
は
い、
番組ではリスナーの皆さんからの二択三択を募集しております。日常生活の中でお困りのこと、お悩みのことなど、どんな些細なことでも結構です。愛知田 FM 公式ページより二択三択宛てにメッセージをください。先生の相談テーマは何でしょうか。
来週はですね、ちょっと今出ましたけど、
はい、
モラルハラスメント
。そうなんです、最近ほんとよく耳にしますよね。
そうですね、
なんかモラハラとか DV とかその違いがね、と、あの
先生
が難しいので、また、
はい、
はい、詳しくお伝えしていけたらと思います。
はい、はい、お相手は、たっくんと
すずでした。
さよなら。
さよなら。
この番組は武田隆博総合法律事務所の提供でお送りいたしました。